돈책 연필 컴퓨터. 혹시 깜빡하신 준비물 없으십니까? 아, 잊지 마시고요. 자신감, 이것도 챙겨오십시오. 안녕하세요. 사랑해요, 한국말. 신고야크노 編集長ことむと 가츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
노트, 연필, 컴퓨터. もしかして, うっかり 見落とした 준비物はないですか? 아, 忘れないでください. 自信. これも揃えてきてください. というふうに言いました。 はい、 ということで、もう早いものでね、今年も最後の月となりましたけど、今日は囲碁眼中コーナーですね。久しぶり。今年見た映画の中で私が一番かっこよかった映画なわけですけど、観客動員700万人を突破して大ヒット。最終兵器弓ですね。韓国人が一番得意なスポーツって何だか分かります？ 流れからね。世界での順位を考えると、これはもうアーチェリーだと思うんですよね。なんといっても男子はオリンピック3連覇ですね。団体金メダルね。女子に関してはもう1988年のソウルオリンピック以来6連覇という圧倒的な強さなんですよね。なんで韓国人はアーチェリーが得意なのかっていろんな議論があるんですよ。 例えばね、視力がいいんじゃないかみたいなことも言われてたの。まあでもね、実際2004年以来国家代表選手として金メダル取ってるイムドンヒョン選手なんかは、左右の視力が 0.1 と 0.2 だって言うんですよね。ほとんどなんかもうクリアに見えたりはしないわけ。で、メガネもコンタクトもつけない。的の位置さえ把握していれば、目を閉じていても当てられるっていうふうに言ってるんですよね。だから、
いわゆる視力とか身体的能力とかそういったことは関係ないと考えられていて、韓国人目悪いですよ。あ、なるほど。それまた別の話で、勉強よくしてるからね。そう、みんな眼鏡かけてる小学生。まあそれはね、学歴重視の国だからね。それでまあいずれにしても韓国人がなぜうまいのかってよく言われている話として、いわゆる呪文の末裔だからだと。 まあその弓をね扱ってきた、そういう騎馬民族的な遺伝子を持っているんだみたいな話なわけですけど、でまあ最終兵器弓なわけですけど、これが舞台は1636年の12月から翌年の1月まで続いた中国の秦による兵士古乱っていう乱があったわけ。 当時秦の国が立つ時に、韓国はその前の明の国を儒教の宗主国として仰いでたわけですよ。でその明を倒して台頭した秦という国が10万の兵を率いて攻めてくるわけなんですけど、50万人を捕虜として連れて行って奴隷として売りさばくみたいな屈辱の戦争なわけですよね。まあ物語はそういった向こうの民がね捕虜となって連れて行かれる最中に、それに対抗した朝鮮最高の 神の弓があったという話なわけですけど、まあその主人公のナミはパク・ヘイルさんですけど、まあもともとこのナミは妹ジャインという妹がいるんだけど、その二人だけの天涯孤独の身なのね。もう本当妹の幸福だけを願って生きている兄さんは、そういう愛する妹を救うために単身父親の形見の弓一本で敵の陣地に乗り込んでいくという話なわけですね。 で、この弓というのがまさに神がかり的なわけですよ。局者っていうんだけど、ちょっと指をね、キュッとひねって打つわけ。で、村人が捕虜になってるところに、どこからともなく矢だけが飛んでくるわけ。例えば敵が弓を放とうとしたらその瞬間、その糸を切るんだよ、その。目に見えないような場所から撃って、その弓の糸を切ってしまったりとか、まあそういうシーンがいっぱい出てくるわけなんだけど、まあいわゆる、どこからともなく神の矢が降ってくるみたいな、そういう感じで、でまあ妹を助けに行ってね、まあ妹がまさに手ごめにされようとしてた時、捕まってるそこに乗り込んでいって、一言目に言う言葉が、 宮根信之助さんみたいな。かっこいい。すまない、遅くなった。確か結婚式の日に連れて行かれちゃうんですよね。結婚式終わってて、彼らだけど、なんかその結婚式の服のままなんだよね。だから何がかっこいいかっていうと、その神の弓と言われる矢がたった一人の愛する妹を救うために飛んでいく。もうそれこそ自分はもう生きること諦めてるわけ、そのお兄さんは。とにかく逃がして、自分はもう最後まで戦って死のうと思ってるわけだけど、そういった決死の最終兵器弓という、そういった物語の構造自体が感動なわけですよね。で、一番ラストのシーンがまた映画史に残るような弓の対決シーンがあるんですけど、見てのお楽しみですね。本当にびっくりするような。ということで、今日は映画最終兵器弓を紹介してみました。それでは勉強ですね。
おぬれ、ハングンマイ。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
元気ないね。
もう記憶が。
病人か。<笑><笑> ここに友達はたくさんいますか？
여기에친구들이많아요。
여기에っていうの言わなかったんだけどね。
여기？
うん。せいぜい3、4人くらい？
覚えてません。
うん。あゆみちゃんなんですか？
한서너명정도。
はい。実は私はここに日本の友達が一人もいないんです。
사실？
はい。
저는여기일본친구가없어요。
一人も。
한명？
まあね。花どもそうですね。
あ、
うん、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットは電話の受け答えですね。はい、聞いてみましょう。여보세요。
안녕지혜나야つぐみ。
お、안녕つぐみ、무슨일이니？
내일저녁에시간이있어？
응있어。
잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
はい、どうですか？
電話。
うん。
여보세요。
はい。
지혜。
うん。
저녁에。
名乗らなかったのね。
あ、つぐみ。
うん。
저녁에시간있어。
うん。
잘됐네。
うん。
영화見に行こう。
うん。じゃあ話的にはどういうことなの？
遊びに行く約束。
うん。
夜時間ある。
うん、そうだね。
あるよ。
うん、そうだね。
チャルデンね。
うん。
映画でも見に行かない。
うん、チャルデンねの意味は？
お、やったみたいな。
うん、そうだね。まあそういうことですね。はい、それでは第2回目聞いてみましょう。여보세요。
안녕지혜。나야つぐみ。
お、안녕つぐみ、무슨일이니？
내일저녁에시간이있어？
응있어。
잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
はい、どうですか？韓国語で。
여보세요。
응。
안녕지혜。나야つぐみ。
응。
안녕つぐみ。응。무슨일이있어？
응。
내일저녁에시간있어？있어。잘됐네。우리영화보러갈까？
はい、そうですね。はいはい。難しいとこないよね。これぐらいの会話してるでしょ、普段は。
してますよ。
友達いるよね、韓国人。何ちゃん？
トギョンちゃん。
ああ、トギョンちゃんね。トギョンちゃんとこのぐらいの話するでしょ。
最近話してない。
スヨンちゃんは？
スヨンちゃんも最近話してない。
あ、そうなんだ。
チョンソニは？
チョンソニも会ってない。
ダメだね。
チームが花とオフソヨだよ。
じゃあ、返事とか語尾を正しく知るために、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。여보세요。
안녕、지혜、나야、つぐみ。
お、안녕、つぐみ、무슨일이니？
내일저녁에시간이있어？
응있어。
잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
여보세요。
응。
안녕지혜나야つぐみ。
응。
오안녕つぐみ무슨일이니？내일저녁에시간이있어？
はい。
응있어。잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
はい、ということですね。100点ですね。
うん。
はい。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で繰り返して、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。トゥルルン、トゥルルン、チャッカ。もしもし？
여보세요。
여보세요。
やあ、ちへ、私よ、つぐみ。
안녕、ちへ、なや、つぐみ。
안녕、ちへ、なや、つぐみ。
お、こんにちは、つぐみ。どうしたの？
お、안녕、つぐみ。むすんにりに？
お、안녕、つぐみ。むすんにに？
うん。むすんにりにだね。
なんで結んでまたにりになるの？
やったじゃないの。いとかよとかの時は、にゅんがそこに入るのよ。言ったでしょ？
うん。
Y とか I の発音は N の音が入るわけよ。
重複すんの？
重複すんの。
そう言って。
4-3-2-6とかやったじゃん。
合成語として I とか Y の発音がつながる場合、これ入りにっていうの、入るっていうのは I じゃないの。その場合は2音が入るというのをやりましたね。
はい。
はいはい。明日の夜時間ある？
내일저녁에시간이있어？
내일저녁에시간이있어？
うん、あるわよ。
うん、있어。
うん、있어。
よかった。私たち映画でも一つ見に行かない？
잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
잘됐네。우리영화나하나보러갈까？
はい、ということですね。じゃあ、あゆみちゃん、タームもじょ。
単語と表現ですね。よぼせよ。
もしもしですね。
あんにょん。
や、こんにちはですね。あんにょんはせよのパンマルですね。
むすん。
何の、どんな。何曜日って何て言いますか？
むすんよいる。
はい、これもむすんって言った後に、にょいるに変わるわけね。これ、わいだよね。わいがつながるから、にょいるになるわけね。同じですね。
むすんにりに？
何の用？何かあったの？という言葉ですね。
잘되다。
これはよくできる、うまくいく、成功するという意味ですね。直訳すると、잘、よく、되다、なるなわけだけど、成功した、できたということになるわけですね。
잘됐네。
よかったね、うまくいったねということですね。丁寧語だとどうなりますか？
잘됐네요。
はい、ということですね。
ももろ、うろ。
何々しにですね。
ももな。
これは例示を表すんですよ。だから何々でも映画でも見に行こうってことですけど、じゃあコーヒーでも飲もうって何て言いますか？
コピナマシジ
ャ。はい、ってことですね。
モモルか？
何々だろうかって意味もあるし、何々しようか。この場合は相手の意思を尋ねる何々しようかですね。しようかやめようかって何て言いますか？
ハルかマルか。
はい、ってことですね。するか否かってことね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。タルルン、チャルカ。
よぼせよ。
あんにょん、ちえ、なやつぐみ。
お、あんにょんつぐみ。むすんにりに？
ねえ、ちょにょげ、しがにいっそ？
うん、いっそ。
ちゃるでんね。うり、よんはなはなぽるかるか。
はい。タルルン、チャルカ。
あ、よぼせよ。
演技してる。
よぼせよ。
あんにょんちえ、なやつぐみ。
お、あんにょんつぐみ、むすんいりに？
ねえ、ちょにょげ、しがにいっそ？
うん、いっそ。
ちゃるでんね。うり、よんわなはなぼろかるか？
はい、じゃあ、たむもじょ。
はい、文系練習ですね。
はい、今回から練習ということで、敬語にすることにしましたね。用体で。パンマルにするには用を取ればいいんですけども、最初の文型はいついつ時間ありますかですね。
내일저녁에시간이있어요。수요일에시간이있어요。주말에시간이있어요。
はい、수요일、水曜日ですね。주말、週末ですね。で、まあ普通はそういった感じが一般的ですけど、韓国人って結構突然予定を聞いてくるの、うん、はい、だから実際に韓国の生活でよく聞く表現っていうのは、
오늘시간있어？
そうそう、
지금시간있어？
そう、지금단장？
そうそう、
今すぐ時間あるかとか、
지금괜찮아？みたいな、이분이면돼とか、
이분だけでいいからと言ってね、
2時間みたいな、
そうそう、まあね、はい、次の表現は私たち何々でも一つ何々しに行きましょうか、あるいは一度何々しに行きましょうかという表現ですね。
우리영화나하나보러갈까요？우리외식이나한번하러갈까요？우리스키나한번타러갈까요？
はい、외식、外食ですね。한번、一度、하다、するですね。外食でも一度しに行きましょうか。で、スキー、スキーですね。そして、타러、乗りに行きましょうかですね。はい、それじゃあつんちゃんは一つ例文を、
スキー乗るっていうのは韓国的な表現ですよね。
そうだそうだ、うん、そうですね、スキーしに行きましょうかってことだね、
う
ん、日本語
では
ね。はい、じゃあ練習してみましょう。
내일저녁。
내일저녁에시간이있어요。
수요일。
수요일에시간이있어요。
주말。
주말에시간이있어요。
今日。
今日
오늘
오늘의시간이있어요
오늘에도연애
에なんて言うの
오늘
오늘なんで에つかない
今日にと연애죠今日に時間ありますかと연애죠
오늘だけ
오늘시간이있어요
今
지금시간이있어요
네준ちゃん一つ
아침에시간이있어요
はいそうですね続いて
4話보다
우리영화나하나보러갈까요
외식하다
우리외식이나한번하러갈까요
스키타다
우리스키나한번타러갈까요
はい、そして
우리낚시나한번하러갈까요
はい、ということですね。낚시、釣りですね。はい、それでは、한국문화의밤。はい、ということで今日は、この間から話している韓国の효도、ね、高度の文化のまとめということで話したいんですけど、まあ、まあ、あゆみちゃんも子供いるじゃないですか。
はい、
小学生だっけ、
はい、
うん、まあ、結構だんだん心配もいろいろあると思うんだけど、はいやっぱりね、私なんかも子供、今中学生なわけだけど、まあ、子供育てながら思うことが非常に多いわけですよ。で、まあ、その、親というのはもう親になった瞬間から、まあ、生涯子供の心配をしていくんだろうな、ということをつくづく最近考えるわけなんだけど、まあ、そういうことを考えていくと、韓国の行動っていうのがとてもありがたいものだな、というふうに感じるわけですよ。うちの故郷の母親も今一人暮らししてるって言ったじゃないの、うん、で、まあ弟も家庭を持って私も韓国で家庭を営んでるわけですけど、まあそれでも母親はまだずっと心配してるわけだよね。っていうふうに考えると、まあ私もその親になってみて初めてわかるのが本当に親の心こしらずっていうわけですよね。それはやっぱりね、教えないとわからない問題なわけ。っていうのは、まあ、自分自身を振り返ってそうなわけだけど、まあ、この間も言ったように日本人というのは社会原理秩序、社会に自分の所属があるって考えてるから、まあ、どちらかというと親が自分のために尽くすのも当然、社会に対する義務を果たしてんだみたいな、そういうふうに考えてしまいがちなのが、まあ、我々日本人だというふうに思うわけ。まあ、そういう立場でいくと親の苦労っていうのは報われないなということをつくづく感じるわけなんですよ。まあ、特に今うちの子供なんかも思春期なわけだけど、思春期というのはね、もちろんその既成の大人世代を乗り越えて自我を確立していくわけだから、当然大人世代に反抗するんだけど、まあでも各家族の場合だと親しか大人世代がいないから、大人世代の代表みたいにして親に反抗するのが普通なわけじゃないの、日本では。私自身もそうだったしね。まあ、そういうことでなんか親と対立して家を出るとかさ、まあ敵視しながら乗り越えていっちゃったりするわけだよ、多くの反抗期っていうものは。まあ、そういうふうになってしまうと結局その関係っていうのが修復されないまま、親というものが理解されないままいってしまう。でも韓国の場合だと韓国社会っていうのはそういうのをちゃんと教えるからね、親というのは子供のことを本当に心配する存在なんだとか、親の気持ちっていうのは子供は分かってないんだとか、だからこそ親孝行っていうのを教える韓国文化っていうのはあるわけじゃないですか。まあ、韓国ではどういうふうに言うか、古くから親が子供を愛するのは動物でもするってわけ。命がけで敵から守ったりするじゃない、動物だって。だから親が子供を愛するのは当たり前の本能なわけ。で、問題は子供が親に良くするっていうのは動物はしないってわけ。本能ではできないってわけ。つまり教えられないとできない、そういった教育をすることができるのは人間だけだってわけ。だから動物にない人間だけの文化として人間は人間ゆえに親孝行するんだっていうのが韓国の親孝行の考え方なわけです。だから人間と動物の違いがそこにあるってわけですよ。で、親不孝をするのは動物と同じだっていうふうに言う論理が出てくるわけ。だから親不孝をする人に対して、それでは動物と同じだよって言って言われるわけですよ。説得力があるじゃないの？うん。で、そういう実際に動物っていうのは一度巣離れしてしまうと親と子は他人になるわけだよね。ところが人間だけは社会的な動物だから、人間っていうのは社会の中で親と共に当然生きていくことになるわけで、で最後まで親が子供を心配してるっていう状況から考えた時に、当然子供がそれを分かって親を大切にするっていう文化があって初めて人間の社会的な動物としての遊園になるという、そういう意味で親孝行を教えるってことが大事だっていう話なわけですよね。で、韓国でどういうふうに教えてるかっていうと、論語を通してね、孔子が親孝行っていうのをどう説明してるかっていうと、これは孟武伯っていう弟子が孔というのは何かっていうのを孔子に質問した時に、孔子はね、あえて 親孝行っていうのは子供がこういうふうにすることですよっていうふうに子供の立場を教えるんじゃなくて親の立場を教えるの。これが孔子の偉大なところなわけだけど、なんて言ったかというと、父母有義知る知恵っていうんだけど、この韓国語ではそのまま漢字読みするので父母有義知る知恵っていうふうに教えるんだけど、日本で読み下したのは父母はただその病をこれ憂うっていうふうに言うんだよね。これどういうことかというと、父母というものはただ子供が病気にならないかね、韓国語で言うとアップジアンヌンガ、何かそのね体が悪くならないかということだけを心配するというふうに言うわけなんですよ。親孝行ってのは何ですかって聞かれたのに、孔子が答えた言葉っていうのは、親というのは子供がただ病気にならないかだけを心配してるんだよっていうふうに教えるわけで、これはまさに親の気持ちの本質を言ってるわけですよ。すなわち親の心っていうのはただ子供を心配すること、それだけを考えているんだ。だから親孝行っていうのは何かというと、何か行いじゃなくてその心を知ることだと、ね、孔子という人はだから偉大なわけですね、うん、それが一番重要なことであって、それができなければ親孝行って何の意味もない。いかに行いとしてよくしようともそういうことじゃないですか。親としては別に何かやってもらいたいと思ってるわけじゃなくて、それこそ反抗して出てった子供とか、なかなか心が通じないままになってる子供とか、何よりも辛いのはその親がただ子供が病気にならないかどうか、健康であることだけを願ってるみたいな、その本質的な親の心を分かってもらえないってことが親としては一番辛いことなので、親孝行の本質っていうのはそういった親の気持ちを理解することだというふうに教えたわけですよね。まさにそういうことを知ってもらって初めて親の人生というのは報われるわけで、でまた全ての人は子供から親になっていく過程の中で敬老とか親孝行とか言うけど、結局は自分のためのことなわけだよね。最終的には自分がその立場に立つわけだからっていうことをね、韓国では教えるっていう話なんですよね。で例えば三年葬っていう有名な韓国の文化がありますけど、これは何かというと、親が亡くなった時に子供が3年間はその親のお墓のそばでテントみたいないおりを立てて、そこで3年間暮らすの。雑な朝の喪服を着て寝る時もそれを脱がないでね。あとは空を仰いで見ちゃいけないとか、酒とか肉とか魚も食べちゃいけない。で朝晩親にお供えして、外出しても傘をかぶって顔を上げないようにするとか、そういうふうにして三年葬っていうのがあったわけ。もう大変な苦労なわけじゃない。それこそなんでそんなことするのかって孔子に聞いた人がいるわけだけど、孔子は何て言ったかというと、親は少なくとも子供が生まれてから3年間は自分の自由を奪われて子供のためだけに尽くすと。でそれ以降もずっと尽くすんだけど、その最低限その3年間だけでも制限されて暮らすということを通して親のありがたみが本当に分かるんだみたいなことを答えたと。まあ、そういうふうにして韓国の中では人間が人間たるゆえんとして親の気持ちを理解するということを通して人間としての道理を説いた。これが行動というものだという話なんですね。はい、ということです。まあ、日本でも老人福祉とかいろんな問題になってるじゃないですか。もちろんそれは韓国も同じなわけですけども、本当の意味で福祉っていうことを考えた時には、そういう親孝行みたいなことが社会の通念としてあって初めてできるんじゃないかと思うわけだけど、まあ、そういったことを韓国の文化を学ぶ過程で学んでいくことができるなって話ですね。
うん、親心配してるんでしょうね。
そうだね。
ねえ、つんちゃんのお母さんも心配してるんだろうね。
そうだよ、つんちゃんのお母さんお元気ですか心配してますか安心してくださいということですね、
はい、
ということで今日は韓国の行動をまとめる話をしてみました。それではまたお会いしましょう。
さらによー。